今朝の聖書の御言葉は、イエス様が宣教活動を開始する前に、荒野で悪魔から誘惑を受けられたという出来事が記されているところです。しかし、ここに書いてある通り、目の前に実際に悪魔が現れて、イエス様をあちらこちらに連れ回したということではないと思います。そうではなく、イエス様の荒野での心の葛藤をここに描いている。そしてイエス様がそれを後に弟子たちにお話しされて、それを弟子たちが記憶してここに書き記した。そのように捉えていいと思います。その悪魔の誘惑をイエス様が受けられたのは、洗礼者ヨハネから洗礼を受けた直後のことでありました。つまりイエス様が洗礼を受けられて、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの神様の声を聞いて、そしてよし、ここから宣教活動を開始しよう、神様の御心に従って歩んでいこう、そう決意をされて一歩を踏み出された、その矢先、悪魔の誘惑に遭われたのだということを聖書は記しています。このことから示されますことは、誘惑というのは、私たちが神様に従おうとする、まさにその時に起こってくるものだということであります。神様の御心に従って歩んでいこう。そういう時にいよいよ強く迫ってくる。それは誘惑であります。おそらく皆さんこれまでに、何度もそういう経験を重ねてこられたのではないでしょうか。神様のために、教会のために、あれをしよう、これをしよう、あるいは神様の御心に従って神と人を愛そう、神と人に仕えよう、そう思って歩み出すのですけれども、まあ、様々な試練や誘惑、壁にぶつかり、挫折し、ああ、なんて自分ってダメなんだろう、そういう自分の弱さや不甲斐なさに落ち込む、そういうことを私たちは何度も経験するのではないでしょうか。ある説教者が、信仰は何においても戦いなのですと語っています。信仰は戦いだ。その通りだと思います。私はよく母船回帰と呼ばれる鮭の川登りを思い出します。鮭が卵を産むために川上の方に流れに逆らって登っていく。そのように私たちはこの世の流れに逆らって、神様の御心に従って歩んでいく、一心に前に突き進んでいく、まあ、そういう絶えざる戦いがあると思います。そこに信仰生活の厳しさ、難しさがあります。イエス様はまさに洗礼を受けられて、その戦いの日々へと向かわれます。今朝の箇所では三つの誘惑が記されています。長く教会生活を送ってこられた方は、もう何度も聞いてきたお話かもしれません。けれども、イエス様はここで、この三つだけの誘惑に遭われたわけではないのです。もう一度、二節を見ると、荒野を 40日の間御霊に引き回されて悪魔の試みに遭われたと、そう記されています。つまりこの3つの誘惑に遭われる前に、すでにイエス様はあらゆる誘惑をもうすでに悪魔から受けられているのだということをここにからわかります。つまりイエス様は私たちが本当に生きる上で、まあ、さまざまな誘惑を受けるわけですね。そのあらゆる誘惑をイエス様は知ってくださったし、知っていてくださるということがここに記されているのであります。そしてその後受けられたこの3つの誘惑は、イエス様が神の子救い主として歩む際に迫ってきた大きな3つの誘惑であります。まあ、この一つ一つの誘惑を丁寧に見ていくという、それも大事なんですけれども、今朝はこの3つの誘惑に共通することに目を向けていきたいと思います。この3つの誘惑に共通するものがあるんです。それは何だと思いますか？それはこの3つの誘惑がですね、イエス様が宣教活動をするときに、人々が常にイエス様に求め続けたものであったということなんです。この3つのものは悪魔の誘惑と書かれてありますけれども、これはイエス様を取り巻く人々がみんながイエス様に求めたものであったんです。まず悪魔はイエス様に、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだというふうに言いました。まさに人々がイエス様に求めたものはパンでした。ヨハネの福音書を見ると、イエス様が5つのパンと2匹の魚で大勢の人の腹を満たしたという記事が出てきますが、その後人々はイエス様の後を追ってくるんですね。大勢の人がイエス様の後を後からついてくる。何のためか、またパンをもらうためです。イエス様と一緒にいればお腹を空かせることがない、いつもお腹いっぱい食べられるということで、パンを求めてイエス様の後をゾロゾロとこうついてきたわけです。そうやって私たちのこの飢えを満たす存在、確かにこの世界は本当に今なお飢えでなくなる問題があるわけですけども、その問題を解決する救い主としてイエス様を求める、そういう、まあ、飢えだけではありません。パンや魚だけではなくて、まあ、怪我や障害であったり、さまざまな私たちを苦しめるもの、そういうことから救ってもらって、自分たちが平穏無事な人生を歩むということを求めて、そしてイエス様をそういう救い主として求めたのだということがここからわかるのです。次に悪魔はイエス様に、この国々の一切の権力と繁栄とを与えようというふうに言いました。人々がイエス様に求めたものは自分たちのための有力な指導者、王になるということでした。この時ユダヤ人は国を失い、ローマ帝国の支配下に置かれていました。税金を納めたり、戦いとあれば戦力として用いられたり、あるいはさまざまな労力を提供したり、あるいはローマ帝国の王であるその人を神として拝まなければならなかったり、まあ、あらゆる苦痛を与えられていた。精神的にも肉体的にも物質的にも、もう本当に吸い取られていく中で、ぜひともイエス様に、 イスラエルの王様になって、まあ、独立国家を立て上げて私たちの王になって、そして平和な秩序ある素晴らしい国を建ててほしい、まあ、そういうことを願ったわけです。愛と正義による理想的な社会を形作ってほしい、まあ、それも私たち人間がいつの時代も求めるものではないでしょうか。そして最後に悪魔はイエス様に、神の子ならここから飛び降りたらどうだと言いました。人々がイエス様に求めたものは奇跡でありました。福音書の中には、神の子である印、すなわちその証拠を奇跡によって見せてほしいという人々が本当に大勢いました。本当に神はいるのか、本当に神は私たちのことを愛しているのか、そうならそれを印、奇跡で見せてほしい、まあ、そういうふうにイエス様に求めたのです。このように荒野での悪魔の誘惑は、人々がイエス様に求め続けたものであったのです。この人々の求めにイエス様が応えていけば、人々はみんな喜んでイエス様をまさに神の子、この方こそ救い主、もう大歓迎して、そしてイエス様を神の子として恐れ敬ったのではないでしょうか。誰もがまさにこの方こそ神の子、救い主だと褒めたたえた。けれどもそれはイエス様にとって誘惑の声、悪魔の声であったと聖書は言うのです。人々が求めているものとイエス様が与えようとしているものは異なっていたのだということなんです。人々が求める救い主とイエス様が救い主として歩もうとしているものは大きく異なっていた。ではイエス様が救い主としても歩もうとされた道、人々に与えようとしたものは何だったのか。それはイエス様の悪魔に対する答えの中に明確に記されています。イエス様が人々に与えたかったのは何か。それは神様の言葉に聞き、神様に仕え、神様に信頼する、そのような生き方、命、歩みです。神様の言葉に聞いて、神様を礼拝し、神様に信頼して歩む、これが人間にとって最も幸いで最も大切なことなんだという確信がイエス様にはあったのです。しかし人々が求めるものはそうではなかった。自分たちが求める幸せ、救いをイエス様に求め続けた。けれどもイエス様は、まあ、それを全て無下に排除したわけではなく、憐れみの心から飢えている者にはパンを与え、病む者には癒しを与え、そして指導者たちの不正も指摘し、奇跡も行いました。憐れみの心から本当に苦しむ者に寄り添い、その苦しみを取り除いてくださった。けれども人々は満足しない、それで満足しない。どこまでもどこまでも人間の欲望というのは底なしなんです。これを求めて、それをイエス様が叶えてくれる。そして次を求める。また次を求める。いつまで経っても人間はそこで感謝と賛美に至れない。そして最後には、どこまでもイエス様が自分たちの思い通りにならないということが分かると、手のひらを返したように、十字架につけろ。捜査権でイエス様を十字架につけて殺してしまったわけです。自分たちの願いを叶えてくれない救い主など、救い主なら大しない。 そんな救い主ならいらない、まあ、そういうわけです。このように人間の自己中心、わがままがイエス様を十字架につけて殺してしまったのであります。けれどもそのような人間に対してイエス様は最後まで真実で誠実であられ、そして最後まで愛を貫かれました。自分を十字架につける人々を最後まで愛し抜かれ、そしてイエス様はずっと最初から最後まで貫かれた。神の言葉を聞き、神に仕え、神に信頼する道です。そのイエス様を神様は死からよみがえらされました。復活させられました。それはまさにそのような歩みこそ誠に幸いな、そして永遠に至る勝利の道であるということを神様は示して明らかにしてくださったからです。もしイエス様が復活しなかったら、イエス様は最終的にはこう失敗した残念な人ということになるわけで、そこにキリスト者も教会も誕生しなかったけれども、神様はイエス様を復活させて、まさに神の言葉に聞き、神に仕え、神に信頼する、そのような道こそ永遠に至る勝利の道だということを示してくださったのであります。自分のわがままを押し通し、自分自身を自分の主として歩むのではなく、生きる時も死ぬ時も永遠に私たちを愛し抜かれる父なる神様への信頼に生きるところこそ幸いなのである。そのことをイエス様は生涯を通して、その十字架と復活を通して証ししてくださったのであります。誠に私たちにとって幸いなのは、何よりも神の言葉に聞きながら神を礼拝し、そして神様に信頼して今を、今日を、明日を歩んでいくことなのだということであります。最後に少し私の話をさせていただきたいと思いますが、私には3人の子供があります。真ん中の長男は5歳の時にアスペルガーと診断されました。で、このアスペルガーというのは人との関わりやコミュニケーションを苦手とする発達障害です。で、彼はこれが原因で、もう本当に小学校の低学年からずっといじめを経験しました。陰口、悪口、暴力、無視、もうあらゆるいじめを受けました。まあ、ある時は教卓に頭を殴打して救急車で搬送されるようなこともありました。私はもう家にいても学校に行っている間、今も辛い目に遭ってるんじゃないかと本当に落ち着かなくて心配な日々が続きました。まあ、そんなある日ですね、クラスメイトの女の子のお母さんから電話がありまして、高橋さんの息子さんいじめられてるんだって、辛いでしょう、力になりたいからちょっとお話しないか、まあ、そういう電話があったんですね。私はわらをもすがる思いでその彼女の待ち合わせした喫茶店に行きました。するとそこにもう一人知らない女性がいまして、でこの二人が、まあ、こんな話をしだすんですね。いじめというのには、まあ、その原因があるんだと。それはあなたやあなたの先祖の汚れが原因なんだ。なのでその汚れから清められる必要があるので、一緒にあの富士山に向かって五大目を唱えましょうということを言われたんですね。もう私はびっくりしまって、いや私教会の牧師だって知ってるのに、まあすごいなと思いながら、 もう最初はもう、はあ、もうちょっと早く帰りたいななんて思っていたんです。ところがですね、もうこれをもう5、6時間やられたわけなんですね。なかなか返してもらえない。でもずっと話を聞いているうちにですね、本当に情けない話、恥ずかしい話ですが、いやー、一言でも唱えて息子がいじめられなくなるなら唱えても見ようかという気になるんですね。まあ、唱えていじめがなくなればラッキーだし、亡くならなくて もうそもそも最初から期待してないしみたいな、そういう気持ちになるんですね。そうすると、まあ、その二人は、まあ、少し私のそういう弱さを見抜いてか、もう力強く、さあ一緒に唱えましょうということになったんです。でしかしその時ですね、私はふと思い出されたのが、まさにイエス・キリストの十字架であったわけです。私のために死んでくださったイエス様を裏切ることはできない。それにいじめやさまざまな苦しい問題が解決されることが本当に幸いなんだろうか。いや、人生にはさまざまな苦しみ、辛いことがあるけれども、そういうことも計り知れない神様のご計画があるんではないのか。辛いこと、苦しいことがなければいいんではない。でも全て神様の大きな計り知れない恵みの中で一つ一つが置かれている。ですから、まあ、イエス様に信頼して、私はやっぱりイエス様を裏切ることはできないのだということで、この二人に、私は私のために死んでイエス・キリストを裏切るわけにはいきません、まあ、そういうふうに申し上げましたら、これからあなたがどんな苦しい目に遭うかちゃんと見てますからね、とこう捨て台詞を吐いて二人は帰ってきました。で、あれから約10年が経ちました。その息子はこの1月に幼児洗礼を受けているんですけれども、信仰告白をする決意をしました。今その準備をしていて、おそらく今年のクリスマスに信仰告白をすると思います。そこで私は、まあ、川崎で暮らしているんですけども、息子に電話をして、なんでそういう決意に至ったのかということを本人に聞きました。すると彼は、自分はこれまで教会や神様に背を向け否定して生きてきたけれど、これ以上自分の存在を根底から支えてくれているものを否定することはできない、これからは神様と向き合い神様と対話しながら生きていきたいと思う。それに教会は僕にとって最後の受け皿だと思う。教会に行くと本当にほっとするんだ。まあ、そういうふうに彼は言っていました。これまで聞いたことのないような本当に平安に満ちた声でした。神様を自分の命の人生の主として受け入れ、御言葉に聞き、神様に仕え、そして神様に信頼して生きようとする、そういうものに変えられたことを本当に私は心から感謝いたしました。自分の願いが叶うこと、苦しみのない平穏無事な人生が誠に人にとって幸いなのではない、そうではなくて神の御言葉に聞き、神を礼拝し、神様に信頼して歩む、そこに本当に私たち人間にとっての幸いな意味があるのだ。そのことを今朝は聖書の御言葉を通して心に刻みたい。またイエス様が本当に厳しいあの戦いを戦い抜いたからこそ、そのような幸いな人生が私たち一人一人に与えられているということを覚え、心より感謝賛美を捧げたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、計り知れない神様の導きによって、この時と場所が備えられ、あなたを賛美礼拝できる幸いを心より感謝いたします。あなたを主として、あなたの恵み限りない愛に信頼して、 歩める幸いを感謝いたします。どうぞこれからも私たち一人一人を御言葉を持って導いてください。またこの幸いに一人また一人と加えていただけるように、この地に建てられた親愛教会がその伝道の技に力強く励むことができますように、またそのために私たち一人一人を祝し用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。